皆さんおはようございます。1月14日の日日礼拝説教、これから始めさせていただきます。2024年、明けまして第、2回目の日日礼拝です。早いもんでして、もう、今日で2週間も、過ぎてしまいました。寒さ本番といいますか、これからがですね、寒い日が続いていくわけです。昨夜は、雪も、ちらついたようでして、本当にですね、寒い日が続いていきますので、皆さんもどうぞお体をですね、気をつけていただきたいと思います。それではですね、今日も御言葉に聞きたいと思いますけども、ヨハネによる福音書の1章35節から51節が今日与えられました。イエス・キリストのこの弟子になる様子がですね、記されているわけであります。キリストの弟子になるとはどういう意味があって、何をしていくべきなのかということをですね、今朝御言葉から、考えながら、聞いていきたいと思います。今日の、物語の中でまず、注目したいことはですね、見るという言葉が、使われているんですね。29節から30節、ちょっと今日の箇所の前のですね、ちょっと上の段を見ていただきたいと思いますがね、新約164ページ、ヨハネ1章の29節ですね。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことであると記されています。見よ、神の子羊とありますけども、この後にですね、来てみなさいという言葉が繰り返し用いられていくんですけども、この主イエスはですね、この今日のところアンデレとヨハネですね、の弟子ですけども、にこの来なさいと、そうすればわかると言われてですね、二人は従っていきました。このイエスがですね、メシアであることを知るわけですが、今日の先ほど読んでいただいた ところのですね、1章の43節以下ですね。その翌日、イエスはガリラヤへ行こうとした時にフィリポに出会って、私に従いなさいと言われたとですね。このように記されておりますけどですね、ですね、このそしてのようにしてイエスの弟子になっていくわけですね。見るという言葉、来てみなさい、そして私に従いなさいとですね、そのようにして、弟子たちがですね、従っていくわけですが、この来てみなさいと、ナタナエルにもですね、そのフィリポンがこの今度ナタナエルですねに来てみなさいと誘います。ナタナエルもまたイエスに従うと弟子になるんですが、本当にですね、この読んできますと、信仰というものはですね、本当に出会いなんだなということが、お分かりとなると思うんですね。来てみなさいというこの招きにお答えして、その人に会う。で、その人との話をですね、聞いて、自分でこの確認するしていくこと、それによってですね、出会いが起きてくるわけですね。 私たちの場合もそうじゃないでしょうか。教会に行くようになった動機は皆さんそれぞれ違うと思うんですが、やはりそこでですね、その、来なさいというですね、招きがあったわけですね。それにお答えするようになったのがいつになったかは個人がそれぞれ違うと思いますが、でそこで行ってキリストに出会ってるわけですね。でそれがですね、伝道の第一歩になっていってるわけですね。私たちも、先輩からあるいは、いろんな人から、紹介されたり招かれたりして、来なさいと。私も、もうはるか昔のもう先輩から来なさいと言われてなかなか行かなかった。そして10年ぐらい経ってから、卒業してから教会に行くようなことになったわけですが、そういうものが一つの伝道の第一歩だったわけですね。で、そういう来てみなさいというですね、行いが繰り返されることによって伝道がなされているってことに気がつくんじゃないでしょうか。で、今日のこの35節からですね、36節ですね、をちょっと、見ていただきたいと思いますけどですねその翌日またヨハネは二人の弟子と一緒にいたと。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言ったと記されています。洗礼者ヨハネはですね、主イエスを見よ、神の子羊だと弟子たちに証しをしています。その言葉がですね、二人の弟子を主イエスに導きまして、導かれたこの、アンデレですねは、この自分の兄弟ペテロを探しまして、私たちはメシアに出会ったと証言しています。で、その証言がですね、今度ペテロをイエスに導くわけです。こうしたように伝道というのはですね、自分が出会ったもの、そして見出したものをですね、隣人に伝えていくことなんですね。ヨハネからこのアンデレ、このアンデレからペテロですね、またペテロからですね、今日の箇所43節以下に記されますが、フィリポ行きますね。で、フィリポからさらにですね、ナタナエルですよと証言されてってます。で、やがて彼らが主イエスに従う弟子の集団にまでもなってったわけなんですね。さて、38節から41節を見てみましょう。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われたと。彼らがラビ、先生という意味ですね。どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは来なさい、そうすればわかると言われたと。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるのかを見たと。そしてその日は、イエスのもとに泊まった午後4時頃のことであると。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであったと。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言ったと、このように記されてますね。弟子たちがですね、このイエスに、先生どこに泊まっておられますかと尋ねました。この泊まるという言葉にもですね、着目していたいと思うんですが、弟子たちがですね、主イエスに、先生どこに泊まっておられますかと言った時のこの泊まるという言葉なんですけども、これがですね、メノーというそのギリシャ語が使われているんですね。 原点ではギリシャ語メノーという言葉、止まる、とどまるという、このメノーという言葉はですね、ヨハネ福音書には本当に多く用いられている、言葉だと思います。止まるというよりもとどまるという意味を持っているんですね。二人はですね、今夜どこに宿泊するのですかという表面的な問いと同時にですね、この神様の救いの計画の中で、あなたはどこに留まっているんですかというですね、その内面的な問いをイエスにしているんだと思うんですよ。ECS の中にあるもの、そういったものにですね、どのようなものがあるのかなと思っているわけですね。ですからその日彼らはですね、ついていきました。そして主イエスがどこに留まっているかを見届けました。で、彼らもですね、イエスと一緒にそこに留まりました。そしてその後ですね、この私たちはメシアに会ったということを告白してるんですね。私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言ってます。このヨハネ福音書のですね、15章の4章4節ですね、私はブドウの木、あなた方はその枝であるというね、あの有名な箇所が続きますが、15章4節でね、私につながっていなさいと、私もあなた方につながっている、ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができないというふうに記されております。私につながっていなさいという時のつながるはですね、この今お話しました目のとどまるという、この言葉が使われているんです。すごく分かりやすいことだと思うんですけどですね、このブドウの木の命は 根にあるわけですね。その根から枝が伸びていく、幹が伸びていく、そして幹から枝が分かれていきます。枝は根や幹から栄養分を、あるいは水分ですね、そういったものを吸い上げていくわけです。そのことによって実を結ぶことができるわけですね。幹から離れた枝は枯れるばかりです。私たちはこの幹である主イエスにとどまり続けることによって豊かな実を結ぶんだと、イエスはこの後ですね、識別の説教の時にですね語るわけです。この主イエスの宣教によって多くの人々が主イエスこそ神の子だと信じまして、教会が生まれていきました。しかしですね、この生まれたばかりの教会はですね、ユダヤ教から、異端として、迫害を受けていったわけですね。ローマ帝国からは本当に邪教とされまして、弾圧も受けました。多くの人たちが教会から脱落していきました。本当にイエスにつながっていなかったんですね。本当にとどまっていなかったからなんですよ。それに対してこの危機に直面してもなおですね、主イエスをキリストと告白して神のことを信ずる者はですね、殺されても信仰を曲げなかったわけです。その弟子たちの死をも恐れない信仰を見てですね、多くの人たちが福音を信じていったわけです。とどまり続けた人たちの存在によってですね、伝道は進められていったわけです。今日に至るまで進められているわけなんですよ。私たちはブドウの幹ではなくて枝なんですね。主イエスにとどまらないとき、イエスを離れたとき、本当に信仰の実は枯れていってしまいます。 どうすればイエスにとどまり続けることができるんでしょうか。教会にとどまり続けることによってなんですよ。多くの人はですね、本当にこの牧師とか信徒の罪を見てですね、この人間の持つ醜さ、そういったものを見てですね、教会に失望したり、信徒に失望したりして、教会から離れていくんですよ。なんと私もね、多くの人たちが離れて行かれた、若い時から教会って、他の教会ですね、本当にそういった姿を見てきました。しかしですね、教会からこの離れた時ですね、この教会の頭である、また命の源でもあるキリストからも離れるんですよ。本当にですね、あれだけ熱心な方がたちがね、本当に、もう教会にも行かなくなってしまった寂しい話を随分聞いてきました。この教会に招かれた人々が教会にとどまり続けるためには何が必要なんでしょうか。やはりですね、教会に集う人々に与えられるですね、生きる勇気をですね、持ち続けることだと思うんですよ。さまざまな困難なことがあります。牧師不信に陥ったりね、教会に対する不信感を募らせたり、でもそういったものに対するのは本当厄介ですよ。だけどもそういったものに対する困難さを乗り越えていく勇気ですよ。それを持ち続けることが大事だと思うんです。ある神学者の言葉なんですが、生きる勇気とは自己肯定ができる勇気であり、受け入れられていることを受け入れることだと、そんなことを言った人がいるんです。人はですね、どのような困難の中にあっても愛されているんだ、必要とされているんだということを知ったときですね、生きる勇気が与えられるんじゃないんでしょうか。またよし、もう一度やってみようという気持ちを持つことだと思うんですよ。そうすると自分の存在感というものが認められてくるんだと思うんですよ。もうお前はダメだと他者から言われなかった人はいないと思うんですよ。もう自分がね、否定される経験は誰でもするわけですね。私ももうこの年になっても今でも言われてるわけですよね。お前はいらないと言われてるわけですよ。もうね、辛いことですよ。50年間も付き合ってきた友人からですね、もう一緒に歩けねえなと言われた時のね、辛さってないですね。もう何かこう冷たいものに出会うと、そんなものもあるわけですよ。ヨハネの教会もそのユダヤ人共同体からですね、この排除されて、あるものは殺されて、あるものは投獄されていました。しかし神様を信ずる人は、自分が否定されても倒れることはないんですよ。どうしてならば、神様が私を認めてくれてるんだ、たとえお前が私を知らないと言ったって、私はあなたを覚えてるよというのが神様ですよね。だからそれを信じて生きてるわけですよ。だから神、友人からね、何十年も連れ添ったような友人から、もう一緒に歩けないななんて言われた 嫌な思いしますよね。でもね、それはそれでもうしょうがないんだと割り切るしかないですよ。その人はその人がそういうふうに判断するんだからね。でも私たちには神様が共にいてくださる。たとえお前がそんな私から離ろうと思っても、私はあなたを離さないと言ってるんだから、それを信ずることができる。それを信ずることによってどれほど励まされるかわからないわけですよ。あの預言者イザヤは語りましたですね。イザヤ書49章の4節です。私は思った、私はいたずらに骨を折り、うつろに虚しく力を使い果たしたと。しかし私を裁いてくださるのは主であり、働きに報いてくださるのも私の神です、あると言ってます。この神様の肯定があれば、たとえどんな現実に苦しい目にあっても、苦しみが喜びに変わる日が来ることを信ずることができるんですよ。もう離れてた友達ね、あ、これまでだったんだなと。まあ長い間にはいろんな考え方も変わってくる、違ってくるからしょうがないかなと、また違う思いを持つことができるわけですよ。神様はあなたを愛しておられるんだと、あなたを必要としておられるんだと、それこそが神様から預かった福音なんですよ。私たちは神様から預かった言葉を伝えるために今ここにいるんですよ。自己実現の欲求というのがありますね。そのやっぱりね、自分が満たされることがやっぱり人間が生かされる道だと思うんですね。他者に対して、社会に対して、自分が必要とされていることが分かったときですね、幸せを実感するんじゃないんでしょうか。経営学でですね、その、人間関係論というものを、もう50年以上昔ですけどね、学んだことがありましたけども、やはりですね、このホーソンという人のその実験で、アメリカの企業でですね、やっぱりその自分がこのシステムの中にですね、受け入れられてれば仕事もはかどるわけですね。ヒューマンリレーション、人間関係がうまくいってれば仕事もはかどってる。ところがそこがうまくいってないと、なかなか仕事もはかどらない、ね、そうするとですね、やっぱりそこで、ですね、自分が暗い気持ちになってしまうから、その、勤労意欲も落ちてくる。そうすると生産力性も下がってくるという研究でした。日本がですね、本当に豊かになったのに、人々がこの幸せだっていう気持ちを持てないのはですね、この存在的の欲求が満たされてないからだと思うんですよ。自分はここに生きてていいのかな、あるいは働いても働いても幸せになれない、そういう思いが強い人が多いんじゃないんでしょうか。スウェーデンではですね、このいわゆる社会のサービスをですね、そのオムソーリーという言葉を使っていますですね。悲しみを分かち合うという意味があるんだそうですよ。他者にとって自分が必要だという生きがいを与える、このオムソーリーの概念はですね、この聖書から来ていると思うんですね。ローマの信徒への手紙の12章15節にこうあります。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く、泣きなさいとパウロは言ってますけども、それをこの制度化したものがこの、ヨーロッパのですね、社会保障システムだと思うんですよね。それに対して日本の場合はですね、自分の責任が求められて、社会保障の大部分は社会保険で構成されてきます。社会保険料を納めることのできない 非正規の社員とか、シングルマザーですね、でいったそういう所得の少ない人たちは、まあ、生活保護という本当に屈辱的な中でしか生きるためにですね、その必要なものを受け取ることができないわけです。この分かち合いのシステムが欠けていることがですね、どうもこの人間の尊厳を損なっているんじゃないかと思うんですよ。所得の格差があるとあること、それ自体が問題じゃないと思うんです。格差が、所得の少ない人々がですね、その尊厳、人々の尊厳をですね持って生きていけない状態を作り出した、そういうことが問題になってるんじゃないんでしょうか。欧州のヨーロッパの多くの国ではですね、全ての人にとって、まあ大学等の学費は無料だと言われてますね。医療費もそんなにかからない。でこの北欧に至っては本当にですね、年金をみんなもらえる制度になってると。だから全員にサービスを提供しているわけです。みんなが利益を受けることができるわけです。まあ、やっぱりですね、こう貧しい人を助けることがその自分の利益につながる、そういうどうも仕組みができているようなんですね。日本でもこうやはりですね、医療費と高い医療費を払わなきゃならない、そういうシステム的にどうも足りないところがある。分かち合いのシステムがどうも欠如してんじゃないんでしょうか。こう国立大学と公立大学ですね、そういった学費をこの無償化するためには3300億円がどうも必要だと言ってるんですけども、その消費税のですね、あの軽減税率、税率を下げるとか、まあ、いろんなよく細かいことはよくわからないんですが、どうもそういう税率をさ下げたりとか、いろいろとやればその簡単に捻出できるんじゃないかという声も聞こえてくるんですね。でその気になってくれば、医療費も教育費もあるいは老後の保障もですね、こう助かってくるというふうに言われてるんです。やはりですね、人間が生きるために必要なこの育児とか教育ですね、医療あるいは老後の生活の保障ですね、とですね、所得に関わらず得ることができるような、そういうシステムがやっぱり分かち合いのシステムじゃないでしょうか。もう今の若い人たちは一生懸命に、今年金をですねもらえるかどうかわからない、一生懸命働いてるんで、ですね年金を納めてますけども、さてその年金をちゃんと自分のところに返ってくるかもわからないわけですよ。そんな状態になってるわけですね。そこでどうなっていくかですよ。この分かち合いのシステムはですね、聖書の考え方から来てると思うんですね。そのことを私たちはですね、再認識しなきゃならないと思うんです。ヤコブの手紙の2章14節から17節にね、こうあります。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうかと。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物もにも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心して行きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょうと。 信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものですと記されています。教会はですね、本当に本質的には分かち合いの共同体なんですね。その実現を社会に働きかけるときですね、そこに新しいものが生まれていくんじゃないんでしょうか。教会こそがですね、人々にその生きる勇気を与えることのできる場所じゃないでしょうか。私たち信仰者がこの社会にですね、大いに働きかけていかなければならないんだと私は思うんですよ。人間に最も必要なものは、どのような境遇にあってもですね、尊厳が満たされることだと思うんですよ。所得の格差はあってもね、だけどもな、その生活が保障される、どの老後になっても生活が保障される、そういう尊厳が満たされていかなきゃいけないことだと思うんですよ。マザーテレサのあの活動について、あの岸本洋一先生がこう語ってます。マザーテレサがカルカッタの街の中でたくさんの死にかけている人々を拾うように連れてきて、その人たちの最後を見取るときに、多くの人たちは笑みを浮かべながらありがとうと言って死んでいくそうです。これは一体どういうことなのかと考えさせられますと。孤独の死ではなく、死ぬまで一緒にいてくれる人がいることを通して、死にゆく人たちは死を克服するという体験をしているのですと。私たちにとって神というのは理屈で考えられるような彼方の存在ではありませんと。私たちは神の御業を通して愛に出会うのですと記しています。私たちがこの目指すのはね、本当にその教会の共生を伸ばしていく、それはもちろん大事でしょうけども、そればかしじゃなくて、福音を実行することではないかと私は思いますよ。隣人が困ってれば、そこに手を差し伸べるんです。まあ本当にね、教会の礼拝出席が増えれば喜びは確かに喜びですが、そればかしを目標にしてはならないんじゃないかと思うんです。本当に目標にすることは、やっぱり互いに愛し合いなさいというイエスの言葉を実行していることですよ。実行していくことなんですよ。隣人の痛みを覚えることなんですよ。主イエスは弟子たちに言われました。ヨハネ13章34節から45節にこうあります。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになると、このようにイエス・キリストは言われました。まさに弟子にしてくださいと祈り求めていくものでありたいと思います。どうか皆さんの上に豊かな祝福がありますように。祈りましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に、私たちはキリストの弟子となりましたが、まだまだ欠けの多い者たちです。どうか主よ、誠の弟子になりますように。どうか私たちの信仰を増し加えてくださいますように。また震災によって多くの被害が遭われた方々、そしてまた侵略戦争によって悲惨な中におられる方々、 慰めが豊かにありますよ。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。